それでは忘れ去られたものと題しまして、後ろぐすぐ新学生により説教をしていただきます。
毎週水曜日の夜に行われております聖書研究祈祷会、今はヘブライ人への手紙をテキストに御言葉を分かち合う時を持っております。とりわけ先日のテキストの中で、人間の罪という状態がどういう状態であるか、その説明される言葉に無頓着という言葉が使われました。無頓着とは全く気にかけないで平気であることと辞書に書いてあります。つまりこの手紙では神の救いに対して無頓着であること、もう少し掘り下げるならば、イエス・キリストが受けられた苦しみに対して無頓着であること、イエス・キリストが私たちの過ちとその罪の大きさのゆえに苦しまれ十字架につけられたという現実、その現実に対して私たちは無頓着ではいけないと、そのように書かれていたのであります。このような言葉を参加された方々と分かち合っていた時にですね、一人の方が小さな声で、それでは私たちは子供のようにならないといけないですねと、そのようにおっしゃられました。子供たちを呼び寄せて彼らに言った。よく聞きなさい。神の国を受け入れる子は子供たちのように信仰があるものだけである。これはイエス様がマルコによる福音書の中でおっしゃられたことです。確かにそうであります。最近もそのように強く思う日がありました。私も娘がおりまして、多くのことを、信仰に関することをその娘から学んでいます。東京の霊南坂教会の伝道師は私の大学院時代の学友でありますが、その学友の彼はですね、毎週 YouTube を配信いたします。それはですね、子供の礼拝と呼ばれる礼拝の動画を撮りまして、それをですね、あの YouTube 上にアップロードするんですが、最初に聖書朗読があって、賛美歌を歌ってメッセージがあって、で一番最後にですね、牧師や伝道師たちが、まあその時々によるんですけど、歌を歌ってみたり、踊ってみたりですね、いろんなところに散歩してみたり、犬を連れて散歩に連れてってみたり、いろんなそのお楽しみコーナーがあるわけであります。で私の娘もですね、そのお楽しみコーナーが大好きでありまして、しかし私はですね、そのメッセージを娘に聞いてほしいわけですね。なのでメッセージからちゃんとこう座って見てくださいとお願いするんですけども、メッセージが始まるとですね、お父さん飛ばしてこういうわけですね。ちょっと我慢して、ちょっと待ってくださいと、ちょっと聞いてくださいと。でその日のですねメッセージは、イエスが重い皮膚病の人を癒したという箇所でありました。その伝道師はこう言ってました。私たちは生きていて嫌なことを経験するとき、神様はどこにいるのかなど、神様を信じられなくなる時がありますね。しかし実はそんな時にこそ、イエス様は私たちと共にいてくださっているのです。そのように締めくくりの言葉を聞いた後、私もですねすかさず娘に、いいお話だったでしょ、そう言うとですね、娘はちょっとキョトーンとした顔をするわけですね。糸ちゃんも悔しい時とか悲しい時とか、なんで神様いないんだろうとか、なんでそばにいてくれなかったんだろうとか、そう思うことあるでしょうって、まあ、そう聞くわけですけど、娘はですね、まっすぐ私の目を見て、思わないと、はっきりと言うわけです。心を打たれるわけですね。彼女の中には、神様がいないのという発想がそもそもあり得ていないのです。イエスは、このような子供たちが持つ無邪気で純白な心、 そういうものが大事であると言ったのだと初めて何かこう理解させられたような気持ちになりました。もはやメッセージを聞くべき人はですね、娘ではなくこの私であったと思っております。しかしなぜ私たちはこのように心を曇らせてしまうのでしょうか。なぜ子供たちのように純粋な神に対する信仰のような信じるという気持ちを忘れていってしまうのでしょうか。本日の聖書箇所にもそのような状態に陥った人物が現れます。本日の聖書箇所、福音書でありますけれども、この福音書を読むときには2つのことを整理すると分かりやすくなるというふうに言われています。一つはイエスは誰に対してお話になっているのかということで、もう一つはイエスは何をお話になったのか、分けて考えるといいというんですね。本日の聖書箇所ではイエスは最初民衆とお話をされているんですが、最後に祭司長と律法学者たちという言葉が出てまいります。つまりイエスは祭司長と律法学者たちに対して2つの例え話を用いられたと整理することができます。その1つの例えはブドウ園の農夫の例え、ブドウ園と農夫の例えで、もう1つが親石の例えという2つの例えから構成されています。まずイエスがお話になった相手の祭司長、律法学者、これについて少し補足をさせていただきたいと思います。ここで登場された祭司長や律法学者は当時71人の議員から構成される最高法院と呼ばれる人たちであったと考えられています。この最高法院とは当時のエルサレムのユダヤ人共同体のですね、中心的な組織でありました。宗教、生活、秩序、そのようなものを全て執り行う政治の中心的な機能、つまり現代のですね、国会議員とか、あるいは大学の先生方とか、そのような民衆たちから権威あるものと思われているような方々であったといいます。もちろん彼自身もエリートであるという自覚はあったでしょうし、たくさんの知識も持っていました。そして民を導くためのトレーニングも受けてですね、それはそれはさぞ誇らしい気持ちで生活をしていたに違いないのであります。イエスはそのような人々に対してブドウ園と農夫の例えというお話をなさいました。少し振り返りたいと思います。ブドウ園を作った主人が旅に出ました。農夫を雇って自分の留守を任せました。農夫たちに、やがて収穫の時期になったので主人は使いを送ってその農夫たちに借り入れをしなさいと言いました。そうするとなんと農夫たちはその使いを袋叩きにして送り返した。1回目です。2回目です。2回目はまた主人は使いを送りました。しかし今度もまた袋叩きにして送り返されました。主人は考えました。3回目です。自分の愛する息子を農夫たちに使わした、彼らも敬意を持って接してくれるかもしれない、そう信じて息子を送り出しました。そうしたら農夫はその息子を殺してしまいました。このようなお話なわけであります。なんとひどいことでしょうか。この例え話を聞いた律法学者も祭司長たちもこのように反応しています。そんなことがあってはなりません。そんなことがあってはなりません。彼らは一体何についてそんなことあってはなりませんと言っているのでしょうか。一つは使いと愛する息子を送りつけた主人の対応そのものが悪かったんじゃないかという解釈もできると思います。あるいは使いを送られたにもかかわらず、息子さんが来たにもかかわらず袋叩きにしてしまいには殺してしまった農夫たちの対応がそんなことはあってはなりませんと言ったのかもしれないです。いろいろな考え方があるわけですけれども、ここで共通することはこの例え話を聞いた律法学者たちは主人の立場に自分の身を重ねていたということなんです。このブドウ園と農夫の例え話は比喩であると考えられています。主人はもちろん神のことであります。その主人が愛する息子とはイエスのことであります。そしてイエスを死に追いやる人々は民衆であり律法学者である その農夫として例えられているわけです。しかし律法学者はあろうことか主人に、イエスが話されたブドウ園を作ったその主人に自らの立場を重ね合わせ共感するのであります。なんとまっと外れであろうかと、そのように思ったイエスは親石の例えを話されたのです。17節のところで、家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。その石の上に落ちる者は誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちればその人は押しつぶされてしまう。このような例え話であります。当時の家は石を積み重ねてモルタルによって重ねられた工法をとっておりました。この石を重ねていく際、最も重要となるのは四隅に置かれる隅の親石と呼ばれる石でありまして、これは重さ数百キロ以上あったと言われています。そしてその親石をですね、見つけてきて切り出してきて移動させて正確に置いていく技術、これは家を建てる者たちが誇っていた高い技術力と知恵と知識のことであります。この例え話、家を建てる者と表現された人々はまさにそのように高い知識と能力と技術を持った者たちの言葉を言い表しています。つまりここでは先に登場した律法学者や祭司長のことまで含まれているのであります。律法学者たちとして例えられた家を建てる者たちは、自分の経験や学んできた知識を優先して親石を選び出すのであります。しかし神は違うというのです。そのような経験、そのような知識、決まりやルール、習慣によってこれは不要だと、これは無意味だと捨て去られた石に目を留める、その小さな石を親石として用いられる、家を作られたのであります。律法学者によって捨てられたこの石とはまさにイエス・キリストご自身のことでもあります。この皮肉を込められた話を聞いたときに、律法学者や祭司長たちは初めてブドウ園と農夫の例え話の意味を理解するのであります。イエスは律法学者たちを主人ではなく息子を殺した農夫、律法学者たちが自らありえないと断罪した農夫に例えたことを知るわけであります。律法学者たちは怒り狂い、イエスを殺してしまおうとしたと、その後も聖書に書かれています。しかし私たちはこの物分かりの悪い律法学者を責めることができるのでしょうか。例えば目の前に、私は神の子である、イエス・キリストの再臨であると、そのような人が現れたときに、私たちはすぐにこれぞ再臨のイエスであると信じることができるでしょうか。いいえ、できないのであります。私のイメージと違うとか、そのような再臨のされ方をするとは聞いていないだとか、いろいろな理由をつけることでしょう。またどうしようもない悲しみの最中にあるとき、私を神は見捨てたと怒るのだと思うのです。時には信仰すら捨ててしまおうとするのだと思うのです。だからこそ私たちが神の御前に立つとき強くはいられないのだと思うのです。そんな弱い私たちはこの律法学者を責めることはできないのではないかと思うのです。本日の聖書箇所を読むとき、私たちは律法学者や祭司長に対して、なぜイエスを批判し殺そうとするのか、そう疑問を抱くのです。また同時に律法学者たちを罪深い者たちだなというふうに考えてしまいます。しかしそのような視点を持ってしまうとき、私たちも律法学者たちと同じく、ブドウ園を作った主人や親石を選んだ家を建てる人になっている可能性があるのではないかと思うのです。なぜなら私たちはこの歴史の中においてイエス・キリストを、神の一人子を受難へと陥らせ、最後には十字架につけて殺してしまうほど私たちの心は弱いものなのであります。 とある夫婦に待望の赤ちゃんが生まれました。両親はとても大切に育て、それはそれは何にも代えがたい幸せな時だったといいます。しかしその子は幼くして突如病気で亡くなってしまいます。両親は泣きながら神様に問いかけたといいます。なぜこの子を私たちに授けたのか、あなたは悲しみを与えるために私たちに子供をお与えになったのか。二人はこのような支援を与える神は信じられないと感じるようになりました。二人は悲しみを引きずりながらも、その悲しみを忘れ去ろうと頑張りました。月日は20年以上経ちました。その悲しみが忘れ去られた時、その教会には生きづらさを覚えた青年が来ておりました。やることすべてがうまくいかず、人間関係にも疲れて、彼は自死をしたいとまで思うようになっていたといいます。完全に生きる希望を失っていて、夜な夜な山をさまよったり、あちこちを歩いたりしていたそうです。そんな時、その参道の脇にある墓地を通り過ぎる瞬間があったといいます。その時、その墓地の中におもむろに入っていきますと、そこには小さな小さな墓石を見つけたといいます。その墓石は幼くして亡くなった子供のお墓だったといいます。その小さなお墓から彼は再び生きる力を得たそうです。自分の悩みの小ささを感じたそうです。そして彼はその墓に小さく刻まれた十字架を見つけるのであります。彼はこの話を教会の証として話されたそうです。その話を聞いた両親は、その青年が話したそのお墓は二人の子供の墓であることを悟りました。その時彼らはこう思ったと言います。神は私たちに悲しみを与えるためにこの子を奪ったのではなかったと。この青年の命を救うために、彼に生きる希望を与えるために、あの子は使わされた天使であったのだと。神のご計画は私たちに計り知れないのであります。忘れ去られた命、忘れ去られた墓石が、時を超え、世代を超えて用いられるのであります。私たちはイエスがこのような弱さを抱える私たちと伴っていてくださる神であると信じて、その御手に自分を委ねていくことしかできないのだと思うのです。最後に、ぶどう園と農夫の例え話をもう一度考えてみたいと思います。この例え話、一つ大事な前提があります。イエスが生きた時代、このブドウ園というのは非常に貴重なものであったといいます。一般的にはブドウ園の周りには堀が掘られ、盗難など見張る監視塔まで建てられていたというのです。神はそのような大変貴重なブドウ園を農夫に託されました。何度も何度もその農夫たちに裏切られながらも、それでもなお農夫たちを信じて、両親と信仰を信じて、悔い改めることを信じて、使いを送り、最後には愛する一人息子まで送っていくことになったのです。ブドウ園とはまさに私たちが生きるこの世のことなのであります。本日より私たちは世へと再び派遣されていきます。私たちは主が作られた、主が愛されたこの世で、農夫としてではなく、イエス・キリストを受難と死へと追いやった群衆ではなく、律法学者や祭司やたちでもなく、主を恐れ、主を愛するしもべとして、その御旨にかなう働きができますようにお祈りしたいと思います。天におられます主よ、今朝あなたの御言葉を皆さんと分かち合いました。あなたが愛されて作られたこの世において、 あなたが最も愛された息子を我々に遣わしながらも、私たち人間はそのイエスを受難へと十字架へと陥れてしまうわけであります。私たちの罪の深さを認識しながらも、今日あなたからいただいた御言葉を胸に留めて、この1週間あなたの御胸にかなう働きができますようにどうぞお支えください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。